説教、内側からきれいになると題して、荒井牧師、お願いいたします。
ロシアがウクライナの発電施設などを攻撃したということによって、ウクライナは深刻な電力不足に陥りそうだという報道がなされています。冬を迎えるにあたってエネルギーがそのような形で適切に供給されなくなるということ、しかもこの電気というのがなくてはならないものになっている中で、これは本当に困っていることだろうなと想像いたします。この愚かな戦争が一日も早く終結するようにと祈り続けたいと思います。で、今ではほとんどなくなりましたが、昔は少なくとも私が子供の頃は日本でもまだまだ停電が起きておりました。自然災害とかそういう明らかな原因があるわけではなく、おそらくこう一時的な電力不足で起こっていたものでありましょう。で、まあ、そういうことが起きると、まあ、これは突然やってまいりますので、ろうそくなどの出番となります。引き出しにはいつもマッチとろうそくが入っていて、手探りでもそれを見つけられるように してある。で、停電すると暗闇の中でこれを探し出し火を灯しました。たった一本のろうそくの明かりがあるだけで、それまで突然の暗闇になって固まってしまったような、緊張して固まってしまったような体が一瞬にしてその緊張がほぐれていくのですから、とても興味深いことだと思います。真っ暗闇の中ではやはり落ち着かないのですが、そのわずかな光で私たちは安心をしていく、そんなことがあります。で、イエス様は灯火という明かりが、人々にどれほど壊れているかということを、求められているかということをご存知でありました。それゆえに灯火を用いたお話をされることがよくあります。今日のお読みいただきましたところでも灯火について語りました。灯火ということは決して明るい大きな光ではないのでしょう。ろうそくやランプの炎、つまり最低限の光、あるいは生活の中で明かりを取るために使っていた、そのような程度のものです。この小さな明かりが、しかし暗闇の中でははっきりとした道しるべとなります。光が全く入らないような暗闇の中なら、そのろうそく一本の明かりがどれほど明るいと感じるか、これは計り知りません。また当時は燭台をマスの上に置くという習慣があった。まあ、マスの中に、ろうそくなどランプなどのセットを入れておいて、これを出してその上に置いて火を灯したというんです。少しでも高いところから照らすという工夫もあったでしょうし、他のものより目立たせることで、ともすると炎という危険なもの、それを原因、事故の原因になってしまうものに対する注意喚起のような意味もあったのかもしれません。ですからイエス様は灯火をマスの下に置いてしまうような、つまりせっかくの明かりをマスで覆い隠してしまうような愚かなことはしないものだというふうにおっしゃいます。まあ、これは誰が聞いても納得するお話でしょう。しかしそんな誰でも分かっている自明の事柄を例えとしてあえてなされているという状況があったわけです。つまり私たちの内に輝く光を、私たち自身が閉ざしてはいないかという、あなた方はその炎を隠してはいませんかという問いかけです。人によって消されてしまうとか隠されてしまうとか、そういうことはここでは想定されていません。私たち自身のうちに燃え輝く信仰の炎を、私たちは覆い隠すことなく燭台の上に置いて周囲を照らすようにしていますかということが問われています。そしてイエス様はその炎を、あなたの体の灯火は目であるというふうにおっしゃって、私たちの目に置き換えて説明をされました。 目が澄んでいればあなたの全身が明るいが、濁っていれば体も暗い。目が澄んでいるとか濁っているとか、それは見た目のことを言っているのではもちろんありません。私たちが何かこの世のこと、横島なことに心を奪われて、本当に見るべきものが見えなくなってはいませんか。それをおのおのが点検しなさいというふうにおっしゃっているのでしょう。心の清い人は目が澄んでいるとか、悪いことを考えている人は目つきが悪いとか、現代の私たちも同じようなことを言ったり、あるいは感じたりするものですが、2000年前のこの時、すでに同じようなことが言われているんです。そしてこうおっしゃいます。だから、あなたの中にある光が消えていないか調べなさい。あなたの全身が明るく、少しも暗いところがなければ、ちょうど灯火がその輝きであなたを照らす時のように全身が輝いている。自分自身の行動、あるいは生き方を振り返り、その灯火の明るさが消されてしまうようなことがないか、そういう自己点検が求められました。全身が灯火のごとく光り輝くように、私たちには当然澄んだ目を輝かせなさいという、そのような命令がこの言葉のうちに込められております。逆に全身が光り輝くのを妨げる要因があるのなら、灯火を覆っているその覆いを取り除きなさい、光り輝くようにしなければならないのですと、こういうことであります。ところで、では私たちの全身が光り輝くとはどういうことなのかを考えなければなりません。目に見える形での光り輝くということではないのですから、もちろん何らか目に見える方法で光り輝かそうというわけではありません。いわゆる内面の輝きとでも申しましょうか。内側の光を強めなさいということを、そのためにはどうすればいいのかということです。時に内側から輝くという表現、これもまた使うことがあるかと思うんですが、内側から輝くというのはよく言ったものだなと思うんです。私たちは内側を磨こうと、そのように思うんです。見た目を着飾ることではなく、内側から出る思いが良いものであふれるとき、私たちは真に内側から輝いて見えることでありましょう。そのことを強調するために灯火の例えに続いて、イエス様が食卓に招かれたその場面が描かれます。招いたのは律法に厳格なファリサイ派の人々でした。教官福音書ではファリサイ派の人々はイエス様の、まあ、いわば敵対勢力のようなイメージで描かれています。実際に日に日にその溝は深まっていったと言ってもいいのですが、実はその点、全ての点において最初からこう敵対しなければならないような、そういう存在ではなかったと、そのように思われます。なぜならファリサイ派の人々も敬虔な信仰者だった。民衆の信仰の指導的な役割も果たしていたはずです。ですから安息日にはイエス様もファリサイ派の人々と一緒に礼拝を捧げていたでしょうし、そうした交わりの中で食卓に招かれるということも、まあ、ままあったのだと、そのように考えます。ではイエス様とファリサイ派の人々がどうして対立をするようになるかといえば、やはりそれはファリサイ派の人々の信仰がずれていくというか、歪んでいくということのゆえでありましょう。どういうことか、具体的な例がここに一つ挙げられました。イエス様は招きに応えてその人の家に入り、食卓に着いたんですが、この時に身を清めるという一つのルーティンを行わなかったということです。具体的にどのような手順で身を清めたのかはここには書いてはありませんが、当時の習慣からすると足を洗うとか香油を塗るとか、客人をもてなすいくつかの手順があったと考えられます。 それを行うのは迎える側のホストなんですが、ゲストであるイエス様がそれを受けるのを待たずに仮に食卓に着いたとしたら、迎えた側はそのゲストが非常識な人だと思ったかもしれません。より具体的な例として、例えば私たちなら食卓に着く前に手を洗いお祈りをし、いただきますと言ってご飯を食べ始めます。仮にお客さんを招いて食卓を囲んだとした時、少なくともお客さんには手をどうぞ手を洗ってきてくださいと言うでしょうし、お客さんがいただきますも言わずに、またみんなが揃うのも待たずに食べ始めたとしたら、ありゃちょっとおかしいなと、そういうふうに感じるのではないか。つまりそういうことなんですが、今日お読みいただいた聖書の場面ではそれが信仰的な意味を持つ手順だったというふうに考えられます。今述べた例で言うなら、皆さんが仮に牧師を自宅の食卓に招いたときに、お祈りもせずに勝手に食べ始めたら驚くことでしょう。そういうことです。でもこれも仮の話なのですが、例えばお祈りをせずに食べ始めたかに見えても、実は気づかないところでひっそりと深い感謝の祈りを捧げていたかもしれません。あるいは見た目にはわからないようにこっそり祈っていたのかもしれません。それはパッと見た目にはわかりませんが、必要な手順は踏んでいたというふうな言い方はできるかもしれない。さらに言えば、祈るという形を取らなかっただけで、実際には表面的な祈りの儀式に勝る感謝の思いが溢れていたとしたら、まあ、それはそれで認められるべきなのかもしれません。例えば何らかの理由で見た目には祈っているように見えない人だっているでしょう。でもその人が深い感謝の祈りを捧げていたということを知れば、心から感心をする、そういうことです。だとしたらそれは誰にでも当てはまるわけで、一般的な祈りの形を取れる人がその形を、つまり自分が思ったような形を取らなかったとしても、祈っていることには変わりがないという認識を持つことも大切です。要するに見た目ではなく、形式でもなく、本質を見つめるということが大切なことなのであります。イエス様はそのことをここでおっしゃいました。イエス様の食前の清めを行わなかった、あるいはそう見えた、そう受け取られたということを不審に思っていたファリサイ派の人に、杯や皿の外側はきれいにするが自分の内側は強欲と悪意に満ちているという、かなりきつい強い非難の言葉を浴びせました。見た目といいますか、この言葉の意味としては、立法を守ることに熱心にはなっているけれども、その掟の意味や目指すところがないがしろにされているのではないか、本質が分からずにただルールだけを守ろうとしているのではないか、そのような愚かさを指摘しています。もし砂漠の中の一本道に信号機付きの横断歩道があったとして、そこを渡ろうとしている、右を見ても左を見ても地平線の彼方まで車が見えない状態でも信号を守って渡るのを待つでしょうか。これを愚か者の道徳というそうです。さらにイエス様はおっしゃいます。外側を作られた神は内側もお作りになったではないか。これは文字通り天地創造の一番最後に人間をお作りになられたわけですが、神様が作られた人間は単なる粘土細工のようなものではない、命の息を吹き入れられて生きるものとなった人間そのものであって、形だけを作ったのではないということです。人間そのものなのですから、目に見える形の部分だけではなく、心や感情といったものまで含めて、いわば内側も外側も関係なく一つの被造物を分離することなどできようはずがないんだと。 ファリサイ派の人々は民衆に教えを説いて律法を押し付けていたにもかかわらず、自分たちの生活実態はその民衆に押し付けていたものとはかけ離れていたとも言われています。それによって民衆には厳しいのに自分たちには甘いと、そのように言われていたファリサイ派に対して民衆の怒りや不満は募っていくばかりでした。イエス様のこの言葉の中には、こうした民衆の不満を代弁するようなそういう意図もあったと思われます。見た目と内面、教えと実態、そういうものは一体のものであるということを忘れてはなりませんよということです。ともするとよく言うところの自分のことは棚にあげてという状態になりかねない私たちではありますが、イエス様の御言葉に真摯に向き合おうとするとき、ただただ主の御心にかなうものとなるよう私たちは祈り求めるほかありません。すなわちイエス様の生き方に習い愛に生きることを志すわけです。でも私たちは賭けが多くて、そのような志を持ちながらもなかなかこの世的な思いであるとか自己中心的な思いというのを捨て切ることはできない。それが現実でしょう。完璧を求めながらも完璧になれない私自身をそれでも受け入れることができるなら、私たち自身がもっともっと謙遜な思いに至って輝いていけるのかもしれない、そのようにも思います。できないことをしなければならないのではなく、できることに怠惰にならないようにとイエス様はそう教えておられるのかもしれません。賭けは補われるんです。誰かがそれをしてくれます。そうして私たちは教会を、あるいは世の中、この社会という共同体を築いていきます。みんなが万能なのではなく、みんなが全てのことを把握し全てのことができるわけでもない。得て増えてもあるし、できるできないがある。でその中でいつも主が立って私たちの間に立ち、結び合わせてくださって一つのものを形作っていく、そういうふうに働いていてくださるということを信じ、使わされた場で証しをしながら輝ける光の道を歩んでいきたいとそのように思うのであります。そうして歩み切った先に私たちが望んでやまない永遠の住まいが備えられているのだと、そう信じます。祈りましょう。主なる神様、このひとときを感謝いたします。私たちの信仰をさらに豊かなものとしてくださいますように、私たち自身が恐れることなくこの与えられた灯火を輝かし続けることができますように、どうぞ私たちと共にいて私たちを支え導いてください。そのためにも一人一人の健康をお守りくださいますように。この一言の祈り、尊き主イエスキリストの御名を通してお御前にお捧げいたします。アーメン。